キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日は聖徒記念礼拝ということで、関係の方々にもお集まりいただきました。ご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく感謝しています。皆さんは天国というと、そこをどんなところだと思い浮かべるでしょうか。人がこの世でその歩みを終え、神のもとに召される、その天国というものがどんなイメージで思い描かれているでしょうか。私の中では天国というのは、皆さんももしかしたらそうかもしれませんが、行ったことがないので、見たことがないので、わからないという場所でもあります。が、イメージはなんとなくある。川があって、その川の表が日の光できれいにキラキラと輝いていて、透き通った水なので、その下にある石の数々も見える。その石は宝石のようで、草原が広がっていて、穏やかなその様子の中に、向こうの方にとても大きな、きれいに飾られた王宮のような神殿のような、そういうものがある。そこで、すでにこの世の歩みを終えた人たちが、親しく語り合っている、そんな様子。天国というと、なんとなくそういうイメージを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。ぼわーっとした。なんか、メルヘンな、パステルカラーで彩られたような、どこか私たちの歩みのこの次元とは違う、どこかにある夢のおとぎの国のような、そんなところに私たちがこの地上の歩みを終えたら移される。もしかしたら今日、関係の方で来られている方々は、先に召された父や母、親戚の者たちは、そういうところに行った。私も地上の歩みを、なんとなく、まあまあまあな感じで終わったら、やがて私もそこに移るんだろう。そんな風にイメージしていらっしゃるかもしれません。今日私たちは、その天国という風に言われるもの、神の国が、私たちにとってもっとリアリティを持った、どこかにポーンと飛んでいって移るような話よりも、もう少し私たちの現実に直結したものとして理解をしていきたいと思うんです。この礼拝から帰るときには、ああ天国ということがよく分かった、こういう風になって、こういう死んだらこうなって、ここに行ってこういう風になった、そしてあそこにこういう風に、そんな風に天国の様子をイメージすることは多分できないと思います。というのは、私も知りませんし、教えることができないからです。でも、確かに私がこうやって生きているその延長線上のどこかに、神の御国というものにつながっていく歩みがあるんだということを知っていただきたいと思うんです。そしてその天の御国は、どこか遠くにポンと映るものであって、この一日一日の歩みの延長線上のどこかに、確かなものとして、素晴らしいものとして、あるということですね。今日の箇所には、神様が私たちに示してくれた 天の御国の現実、新しい天と地、新しいエルサレムの創造、そういうことが出てきます。その様子を少しだけ説明をしたいと思います。それを読めば、ああ、なんと私たちの普通の日常から遠く離れた素晴らしい良いものであることか分かってくるでしょう。今日読んでいただいたところ少し追ってみましょうか。19節のところには、もう泣き声も叫び声も聞かれないという言葉が出てきます。泣き声、叫び声。それは人が苦難の中で苦悩しながら神に呼ばわる声です。そのような声はもう聞かれないんだ。なぜならばそんな必要がないからですね。そのところは喜びに満ちた歩みがあり、楽しみに満ちた歩みがある。人の寿命についても触れられています。100歳で死ぬ者は若かったとされるというんです。数日しか生きない血のみ子もいないし、寿命の満ちない老人もいない。100という霧の良い数字、それを上回ってありばまるほどの生涯が備えられていて、100歳でも若かったというふうに言われる。ロビーのところにお写真が並べてあって、亡くなられた日付とその時の年齢とが記されています。私が20歳そこそこだった時にやはり同じようになっていましたけれども、もっと数が少なかった。その時若かったのにねというふうに話している教会の方々がいました。で、その方々がこうどいた後にどのくらい若かったんだろうかと思って写真を見ると、50とか60とかの数字でした。20歳そこそこの私にとってみれば、いや若いって言っても十分生きてるんじゃないかなと思いました。でも自分が50に近くなってくると、いや、やっぱり50や60は若いよな思うわけです。皆さんにとって若すぎるし、道半ばでああ残念だと思う死は何歳ぐらいでしょうか。なんといっても90や100生きればそれはもういいんじゃないか。でもその100でもなおあまりある生涯のうち若かった、それだけ素晴らしい歩みが用意されている、そういうところ。そこでは無駄な労苦というものがないということも記されています。家とかブドウ畑の話です。自分が苦労して家を建てる、その家に他の人が住むようになる、敵に勝ち取られて奪われて、そこが占領されて自分は放り出されて、その家は他の人のものになっていく。あるいは自分がその畑を開いて耕して種をまいて実がなっていく、それなのに誰か他の人がそれを自分のものにしていく。そこで取ったブドウの実、それを絞ったブドウ酒、その喜びの祝いの席に私は連なることができない。あの苦労したすべてのことは何だったんだろうか。どうしてこんな風になってしまうんだろうか。私が労したその報いはどこにあるんだろうか。私たちの歩みは地上ではそういうことが多いのではないかと思います。私が一生懸命したのに、どうして報われないのですか。どうしてあの人が何にもしないのに美味しいところをさっと来て取っていってしまうんですか。不公平ではないですか。なぜ報われないのですか。私たちの心にはそういう痛みや恐れや葛藤、ジレンマがあります。でも、もはやそのようなものはないのだ。人が手で労したことは、その通りそのままその人のものになって、家に住み、畑の実を食べ、その歩みは報われるのだ。そんな中で、続く世代たちのことも出てきます。2階にはロビーに亡くなられた方々のお写真が載っていますけれども、1階にはまだ生きている子たちの自画像が飾ってあります。彼らはこれからまだ人生5分の1から6分の1。そんな歩みをしたばかりの彼らは、これから長い生涯を歩んでいくでしょう。 私たちはその幼い子たちの歩みに、青年たちの歩みに、素晴らしい良い生涯があるように心から願って、楽しみに彼らに歩みを託していきます。できれば私たちが経験したような辛い思いや、ジレンマや葛藤や苦悩は味わってほしくない。神様の祝福に満ちた素晴らしい歩みを手にしてほしい。そう願っています。しかし残念ながら、彼らもまた、人が繰り返してきたその歩みを、彼らの歩みとして経験していくことになるでしょう。私たちが経験した報われない苦労や、なぜこんなという不条理な、その現実を受け止めて歩んでいかなければいけない。どんなに社会が発展し、文明が発展し、彼らの時代が良くなっていったとしても、おそらく彼らは、それでも同じ、この現実を生きていかなくてはいけない。それが私たちの地上の歩みです。でも、その彼ら、神のもとにあるときに、彼らは神に祝福されたものの末であって、喜び楽しみながら共に集まって神と共に歩んでいる。そういう様子が記されています。その時神は彼らが語らないうちに聞こう。耳を傾け、彼らの思いに応え、彼らの歩みをことごとく導く。そんな神との歩みが続いていく祝福の約束がここに出てきます。このことを読んでいくと私たちは、ああ、なんと素晴らしいのだろうか。そしてそれは、神がもたらすのでなければ、私たちがこのまま歩んでいった先には、道が開かれていない。私たちが階段を登ったらそこに行き着くのかというと、それは違う。神がもたらしてくださるのでなければ、そんなに素晴らしいことは起こり得ない。恋焦がれる思いと同時に、それは遠くにあって私たちの手の及ばないものとも感じられていきます。ですから何か、私たちにとっては、地上の歩みの生涯の中で、いつかやがて私たちの歩みが終わったら、わからないけれども、ポーンと大きく飛んでそこに移されていく、次元の違う、私たちの歩みとはおそらくほとんど関係のない楽園的な、パステルカラーで彩られたファンタジーのような、その天国というものをイメージして、やがていつかそこに移るんだろうな。でも、今日お話ししたいのは、その神の御国の現実、ここに書かれている素晴らしい神の御国の現実は、私たちの歩みの延長線上に確かにあるのだということをお伝えしたいんです。どこか遠くに、今の歩みと無関係に、ポーンと飛んで、そこで、のほほんと歩めるという意味での天国では、私たちの歩みから一続きになったところの神のもたらす現実。それをどういうものか少しだけ説明をしていきたいと思います。外国の様子を知るために一番有効な手立ては何でしょうか。今まで行ったこともない、聞いたこともない、知らない地球の裏側の国があります。その様子を知ろうと思ったらどうしたらいいでしょうか。言ってみればいい。それはその通りです。それは抜きにしましょう。じゃあどうやって知ることができるか。おそらく今であれば、インターネットの検索の窓に、そのカタカナの国名を、一文字一文字、なんか聞いたことがないので確認しながら打ち込んで検索。そうすると一番初めに、ウィキペディアが出てきて、そこに人口ですとか、地理的なことですとか、気候ですとか、社会の風土とか、名産品は何とか、そういう情報が出てくるでしょう。昔は百科事典のところに同じことが載っていました。で、それを見たから、読みながら想像してみて、ああ、そうか、暑いのか、寒いのかとか、 みんな農業してるのかとか、みんなお魚取って生きてるのかとか、そういうことを頭の中で文字を読みながら想像して、そしてなんとなく分かったようなつもりになります。で、今までだったら大体そこまでなわけですけれども、インターネットだともう少し写真が載っていたりして、そうか。今度は YouTube かなんかに、やっぱり同じ国名を打ってみると、その国の様子が動画で出てくる。文章で読んだものが、もう少し本当にリアルにこういう風になってるんだ。この人の連絡先が書いてある。少し思い切ってそこに連絡を取ってみることだってできますね。もちろん言葉が通じませんので、インターネットの翻訳かなんかで、なんか分かってるんだか分かってないんだか分からないけれども、でもその人とやり取りをすると、家族がこういう風にいて、今日は何をしてきて、一般の人の本当の生活ってそういうものなんだ。そうすると私たちにとって、まだ行ったこともない、その地球の裏側の小さな今まで聞いたこともなかったような島の様子が、生きたリアルな形で分かってくるようになる。まだ知らない、そこの様子を知るために、おそらく行く以外で一番いいのは、そこの人と現実具体的な関わりを持って、そのことを知っていくことでしょう。では、神の御国、天の御国、そこにいる人と私たちが何らかで、テレビ電話のように画面をつないででも、様子を聞いて、そっちではどうなってるんですか？一日何してるんですか？天で神様礼拝してるって言うけれども、その礼拝では居眠りしてても大丈夫でしょうかとか。そういうことを聞けば、なんとなく天の様子もわかるかもしれません。でも、そんな方法はないですね。でも、神様は私たちに対して、とても素晴らしい道を開いてくださいました。それは神の現実を知ることのできる道です。どういうふうにして？神の元から来られた一人子のイエス・キリストが私たちに神の現実を明らかにしてくださったというんですね。このお方は神の一人子であられた。そのお方が神の栄光一切を横に置いて、そして地に下って私たちと同じ人となって歩まれた。小さな赤子として生まれ、少年として成長し、多くの人と愛情を受けて育ちながら、立派な青年になったとき、人々の前に姿を現して、神の言葉を教えた。愛の技を行った。彼が説いたのは、神のもとにある歩みは愛なんだ。人の見返りを期待するやりとりの中に生まれる愛ではなく、無条件に自らの方から差し木に差し出す愛なんだ。その愛を実践する者として、イエスは手を差し伸べました。足の効かない者を立たせ、目の見えない者を目を開き、耳の聞こえない者の耳を癒し、食べ物の必要な人に食べ物を分け与え、神の全き回復の技を人々に愛を持って差し出していきました。神の現実とは、こうやって回復が及ぶこと。では、イエス・キリストの生涯は、神の御業がバンバンバンバンどこでも待って、思った通り素晴らしい喜びにあふれた楽しい人生だったのでしょうか。福音書を読んでいくと、どうもイエス・キリストの歩みは、それほど楽しくて喜ばしくて毎日バラ色だったようには見えません。彼は人々の苦悩の現実の前に共に苦悩します。涙を流します。なぜこういう風になってしまうのかと神に呼ばわります。愛の御業を行い、人々に教え、こんなにも人々のために尽くしているのに、この人々は自分のことを誤解する。 ある時には必要以上に持ち上げようとする。ある時には指導者たちが言いがかりをつける。彼は弟子たちにもちゃんと理解されなくて、そして一人で静まって自分を取り戻す時間をとても大切にしていました。そうでなければ、とてもではないけれども一日一日繰り返していくこの歩みの中で、自分と神様との歩みが保てない。そして3年のその公の生涯の最後には、指導者たちの妬みのゆえに、反乱のゆえに、彼は捕らえられます。訴えられます。今まで神の子万歳と言っていたその民衆が十字架につけろと言います。本来ならばこんな十字架はかかりたくもない。かかる理由もない。神様はあなたが私にしろと言うならばどうしてもと言うならば、私はその通りでしょう。でも、本当はこの杯を取り除けてほしい。でもあなたの御心の通りに、イエスはそこに命を差し出して進んでいきます。そして、呪われた木という十字架に処刑されて命を落とす。このお方の歩みは報われたんでしょうか？愛を解き、神の言葉を語り、人々のために神の栄光すべてを横に置いて地に下った方のこの生涯は栄光のうちに王座に報われて終わったのでしょうか？いいえ、最も忌まわしい罪人の反対人の人々から唾をかけられあざけられてお前など死んだ方がいいのだと言われる十字架の上で命を落とす。しかしこのお方はその苦悩と葛藤を自らの足を踏みしめながら進んでいって従い通された。私たちがこのお方を見ると、ああ、私たちが経験していることをそのままこの方も経験されたんだ。不条理な、言われのない、なんでこんなと思う道を私たちは歩まなければいけない時があるんでしょう。大抵の場合それは悪いことのゆえに身に服にかかってきたことではないんですよね。良いこと、正しいこと、どうしてもしなければいけないだろうと思うからしようとすると、それとは全然見合わないような責められたり苦難に直面したり割に合わない損失を被ったり、でもしなければいけない、その苦悩も困難も葛藤もこのお方は味わってこられた。私が歩む中で知っていることは、このお方はおよそ全てのことを知って歩まれた。そして最後、十字架につけられた。その歩みを神は墓に葬られたイエスを復活させて天に上げられた。天に上げられたイエスは今なお働いて私たちの歩みが回復すべく取りなしていてくださる。回復の技を今も働いて行っていらっしゃる。それが神の元から来られた神の元に歩まれるお方の歩みでした。私たちがその歩みを後から追って習っていくということは、この歩みの中で苦悩する歩み、報われないこともあるでしょう。報われないまま終わることもただある。しかし、キリストが蘇られたように、復活されたように、私たちにも神の新しい命が与えられる。その歩みは、決して、徒労に終わった無駄な歩みではない。楽しみ、喜べ。私もそれを楽しみ、喜ぼう。神ご自身が作られて私たちに与えてくださる歩みです。泣き声も叫び声も聞かれない。 労することが無駄で終わることはない。確かな歩みがこれからもさらに続いていく。私たちの現実具体的な歩みが回復していく姿をそこに見るわけです。イエス・キリストが今なお回復のためにと私たちに働きかけてくださってこの歩みを導こうとしています。私たちの地上の生涯の間には報われないで苦労してなぜこんなところで終わらなければいけないのか思うことがあるでしょう。しかし復活のゆえに私たちに与えられる新しい歩みは神がその歩みを全く回復へと導いてくださったところに私たちを招いてくださるんですね。もちろん私が一歩一歩階段を登るようにして行き着くことのできるような現実ではありません。その意味で神がもたらすのでなければ決して私たちが手にすることのできない歩みです。しかし神がもたらすからといってそれは私たちの今の歩みからとんでもなく離れたところにポンとワープして何にも関係なく楽園の暖かい日差しに満ちたところをみんなと仲良くというファンタジーのようなおとぎ話のようなあの世界に行くのではない。私たちが今苦悩し葛藤し現実具体的に向かい合って取り組んでいるこの歩みが本当の意味で回復したところに私たちは招かれていくことになる。今出ていく私たちの新しい習慣、おそらくお一人お一人それぞれ様々な課題を抱えて取り組んで歩んでいかれることでしょう。お仕事のことであったり、ご家族のことであったり、仲間たちとの歩みであったり、自分の有意義な時間の使い方をしようとすることであったり、これを一生懸命この一週間はやるんだ。その歩みの中で、なぜ、まだこれか、と思うその歩み。神の現実の中に本当に回復していくところに私たちはいつの日かやがてこの延長線上のどこかで招かれていく。いつどのようにしてかはわからない。でも確かに招かれていく。そしてその日に至るまで私たちはただここで指を加えて待っていればいいのではなくて、この地上の歩みを葛藤しながら歩むように導かれている。一歩一歩小さな一歩でありながらもそこに近づいていくように導かれているんです。その先に人の一歩一歩を積み重ねたのでは行き着くことのできない、でも確かに私たちの歩みの延長線上にある神の現実が私たちを迎えてくれる。ですからこの地上の歩みなんとなく歩んでいればいつかあそこに向かってポンとワープできると思う、その思いを切り替えていただいて、あなたが聖書を読んでいようが読んでいないが、はっきりとした信仰を持っていようが持っていないが、あなたが実際に生きているその毎日毎日の歩みが神の前に意味があって、その向こう側に神様が本当の回復の歩みをもたらしてくださる、そのことを知っていただきたいんです。だからこそ神様がそこに歩みを備える方であることと同時に今の歩みも備えて導く方を知っていただいて、そして願わくは、私は神様と一緒にこの地上の歩みを歩みます、そしてやがてその時が来たら神様が備えてくださっている向こう側の歩みを歩みます。 いつどのようにであっても、神にある歩みを私は歩みます。そうご一緒に歩みたいと願っています。お一人お一人に与えられているこの地上の歩みは本当に尊いものです。目の前の人と関わり合って歩んでいくその歩みを大切にしてください。そしてその歩みを本当に素晴らしい人として歩むために、ぜひ神がその日をも導き、その向こう側の日をも導くことを知っていただきたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。ですから、私の愛する兄弟姉妹たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は、自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。我らの救い主、イエス・キリストの深き恵み、父なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、我らと共に、とこしえまで豊かにありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。